皆さんこんにちは。 EFT ジャパンチュンさんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組は株式会社春秋社さんより発売されております書籍ザ・モーゼスコードに関する内容はもちろん、引き寄せの法則に関する様々な情報を音声でお伝えしている番組です。今回も EFT ジャパンインストラクターの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて今回は、不安に思っていることは何ですかというテーマでお送りいたします。
はい、ね、不安に思っていることは何ですかということで、まあ、僕らいろんなことをね、引き寄せたい、いろんな状況を引き寄せたいですとか、まあ自分がこういう人になっていきたいとかね、うん、いろいろもう、なことを願うわけですけれども、はい、ふっと願うか、現実か、簡単にするものもあれば、
うんうん、
なかなかしないものも、
ありますよね。
あるわけなんですよね。で、なかなか、現実化しないものに、結構意識がいって、それはなんだろうなんだろうって言って結構頑張るということがね、結構あるような気がするんですよね。で、それっていうのは、こういう風になりたいっていういろんな努力をするけれども、でも現状と変わらない。現状の今のままの状態が続くということなんですよね。で、そういう風に考えると、これってね、他にも似たような現象があるんですよ。どういうことかっていうと、例えば先延ばし、何かしたいけど先延ばしにする。
よくありますよね。
あります
ね。はい、
それっていうのも、やらなあかんっていうのはよくわかってるんだけど、
うん、
でも今のままの状態がずっと続く。まず一つ、引き延ばしって、
はい、
先延ばしね、っていうのが結構あります。
うんうん、
で、もう一つは、依存症。例えば、タバコをやめたいんだけど、やめられない。とか、あるいはですね、別のことでよくあるのは、ダイエットしたい。だけど、ダイエットできないというのもありますよね。そういうふうにですね、何かを変えたい、変わっていきたいと願っていろんな努力をするんだけれども、なかなかそれがうまくいかずに、結局今の状態のままとどまる。っていうのは、引き寄せの法則に限らず、引き寄せの法則を、で願うこと、何か願望実現に関わらず、結構あるんですよね。日常の中でね。
はい、
で、その根底には、じゃあ、あるのは何か。なぜ、あるものはふっと変えられるのに、変えられないものがあるのか。ということで、どうやらですね、その根底には一つ不安がありそうだと。いうことで、その根底にどういう不安があるのか。まあ、なんで不安があると言えるのかということで、ちょっと考えてみたいなと思うんですね。で、一つ面白い。話がありまして、EFT を書いてた、ギャリー・グレックさんがですね、まあ、EFT マニュアルでこんなことを書いてるんですね。依存症の真の原因とは何だろうっていうのが、彼が書いてるところがあって、それがですね、こういうふうに言ってるんですね。じゃあ、真の原因とは何でしょうか。じゃあ、まず、原因ではないものをリストアップしましょう。ね、以下の事柄っていうのは、依存症の真の原因ではありません。で、まずその一つ目として、単なる悪い習慣ではありません。遺伝によるものではありません。先天性なものであったり、家系によるものではありません。その個人の弱さによるものではありません。意志の力が欠如しているからではありません。ここで挙げた事柄に何かの根拠があるように見えたとしても、でもそれはそうじゃないんだと。だからそれらを何とかしようとして取り組んでも無駄なんだと言ってるんですね。確かに、意志の力、意志が弱いからねとかよく言って、こう、意志をトレーニングしようとするんですけど、多分なかなかやっぱうまくいかないし、ポジティブシンキングなんとかしようとなかなかうまくいかない。って言って、じゃあ、彼はここで何と言ってるか、最後に。あらゆる依存症の真の原因は不安という感情なんだ。
はい。
と言ってるんですね。で、ここでは彼はいろんなことを言ってるんですけど、一つは、じゃあ、その依存症、タバコに依存してるとするならば、タバコがなくなる。それがなくなるとするとすごく落ち着かなくなる。ですよね。で、それをタバコ吸いたい人っていうのは、これを吸うとすごく落ち着くんだよね。みたいな言い方をすると。じゃあ、なんで不安に思ってないのに落ち着く必要があるんだ。その落ち着くんだよねって言い方そのものが、彼らが心の底では不安を感じてるということじゃないかと。なので、僕らそのタバコをやめようとかね、依存症をやめようとして、その、タバコを減らそうとか、なんとかこう、 そのものを隠したりとかね、うん、もうあるいは捨てたりとかする、うん、あるいは、そうですね、意志の力が弱いからといって自分を責めたりするんだけど、うん、でもそうじゃないんだと、やめられないのは不安があるからなんだと、だから不安を消すっていうことをやらなきゃいけないんだよっていうふうに言ってるんですね、うん、でダイエットというのも、あの、彼がもう一個述べてることがあって、はい、で、ダイエットっていうのは、うん、その他の依存症と一緒で、うん、その原因は不安から来る食べ物への依存なんだと、
うん。
なので、ダイエットしたい、でもできないというのも、それは他の依存症と一緒で食べ物への依存が大きいんだと。なので、まあ、あの、もちろんね、病気とか、あの、薬飲まれてたりして、その原因で太るっていうことあるかもしれないんだけども、多くの場合は、やはり、食べ過ぎ。食べ物を必要もないのに取ってしまう。食べたくないのに食べてしまうっていうことがあって。で、食べ物に対するものとして、食べ物の、彼がまた言ってるのが、食べ物への依存は、タバコやアルコールと同じく、不安を一時的に覆い隠す手段だと。で、それほどお腹が空いてないのに、冷蔵庫を漁ったことが何度あったでしょうか。で、なんでそうしたかったんでしょう。不安な気持ちを紛らわせたかったからじゃないですか。で、あなたはそれに、退屈だったからとか、焼け食いなんだよって答えるかもしれないんだけれども、うんうんうんうん、でもやっぱりそれも不安の一つの表れだよね。というふうにね、言ってて、やはり何かの依存症であったり、食べ過ぎ、ね、ダイエットのがうまくいかない原因も、その根底にやっぱり不安がある。うんうんうん、そのもの、食べ物だったら何か甘いものとか、うん、あるいはタバコとか、うん、あるいはお酒とか、そういうことを飲むことで、不安を一時的に紛らわしてるんだ、ということを言ってるんですね。で、先延ばしっていうのもやっぱそうなんですよね。どういうことかっていうと、先延ばしにするってことは行動をしないわけなんですね。で、僕自身もすごくよくわかるんですけど、その行動をすると、新たな何かが見えてきたりとか、あるいはね、自分の能力のなさに直面したりするような気持ちがしたりとか、はい、何か、それをする、ことによって、例えば誰かともう揉める、あるいは意見をはっきり対決しなきゃいけないとかね、そういうこう嫌なことっていうのを直面したくないっていう気持ちがあって動けない。で、そういう点では、先延ばしの根底には不安があると。で、じゃあ不安っていう気持ちはそもそもどういうものかっていうと、不安っていうのは未来に望まない状況があって、それから遠ざかりたい。っていう気持ちなんですよね。
はい、
そういう点で言うと、まあ、恐れもそうなんですよね。うん、恐れっていうのも未来に望まない状況があって、で、そこから、そこから遠ざかっていたい。それを願うという、気持ちなわけですね。そういう点で言うとですね、皆さんやっぱり、引き寄せの巣がうまくいかない。あるいは、ダイエットはできない。
はい、
あるいは、依存症からなかなか抜けられないって言ったときに、なんかね、自分の意志が弱いとか、なんかそういうことで責めてしまう。やっぱ私ダメなんだとか、うんうん、何やってもダメなんだっていうおっしゃるんだけど、でもそれっていうのは案外、見当違いなところに原因を求めてるのかもしれない。本当の原因ってのはやっぱ不安を解消する、不安であって、その不安を解消するっていうことがやっぱ必要になってくるのかもしれないな、ということなんですよね。ちょっと実際の例でね、セッションで以前、あった例があってですね、その方がですね、仕事が業績が上がらないんだということでご相談があって、で話を聞いていくと、もう集中できなくて、もうちっちゃいミスをいっぱいしてしまう。で、それが分かってる。で、もう何回もそれを繰り返して、自分でもダメだって分かって、でもそれがでも介護されるまでになってると。でも自分でもおかしい。これはおかしいよ絶対ということで、こうお話をいただいて。いろいろお話を聞いてたわけなんですけれども、はい、で、その中でたくさんミスしちゃうんだよねっていうところで、本当にもうちょっとしたポカみたいなやつなんですよ。数字の書き間違いとかね。で、なんかね、集中ができないんだよねっていう話に展開していったんですよ。あ、で、いつ頃からですかみたいな話をどんどんしていくと、その過程でできたのが、集中するとなんかね、向こうの世界に引き込まれるような気がするっていうのをおっしゃったんですね。
うん、
で、その前の段階で、その方非常に近しい人を亡くしてはるんですね。で、非常にその、不可解な亡くなり方で亡くしてはると。だから、なんかそっちの世界にっていうのは、そういう、そう、例えばなんかこう、 引き込まれる、死の世界引き込まれるような感じなのかなっていうふうにこう話を聞いてて、でそれがどんどんどんどん展開してで、集中できないんだよね。で、ああそうなんだって言って、すごく集中するとすごく集中するんだけど、集中が切れた時にふっと我に返って、そのふっと我に返った瞬間に、あの人はもういないんだって思うとかすごく嫌なんだよね。っていうのが できたんですよね。ふっとあの人いないんだって思うんですって言って。で、その瞬間がすごく嫌。で、なので気をたくさんあっちこっち散らせて、その、ふと我に返る瞬間を体験しないようにしてるっていうことが最終的に分かってきたということで、でもそれが分かってしまえば、あ、そうかっていうことなんで、それではもうその、やっぱり、身近な人が亡くなったという傷があるわけなので、その傷っていうのに対して、イエスとどんどんしていくっていうことになったんですね。なので、これが直接的に私は集中ができないけどっていうセットアップでやったところで、おそらくうまくいかなかったんですよね。その根底にやっぱり、ふと我に返って亡くなった人のことを思い出すということが、を避けたいという強い気持ちがあったわけなんで、やっぱりね、そういう点で言うと、継続して変わらないこと、ずっとその好ましくない状態が続いている根底には、やっぱ経験から言うと不安、何かを避けたいっていうのがやっぱり強くありますね。なんかこう身近なところでというか感じることあります？
そうですね、なんでしょうね。うちの母親なんですけど、テレビを見てたらずーっとそこから動かないんですよね。で、まあ、多分することがないっていうのはあるのかもしれないですけど、まあ、動くのがしんどいとかっていうのがあると思うんですけど、なんか動くとやっぱり体が疲れるんじゃないかとか、なんか不安っていうのは感じてるんだろうなっていう、なんかそういうのを感じたことはありますね。
そうですね。
なんか紛らわせておくっていうことですかね。
そうですね。本当にね、それっていうのは、今の自分の状況に直面するのが嫌だっていうのも一つは不安、恐れなんですよね。なので、やっぱりね、その不安感っていうのはやっぱり非常に強い。で、それが、はっきり、あ、自分はこの不安を避けたいから、気を紛らわすために何かを食べてるんだとか、何かを飲んでるんだっていうのが分かれば、こっちのもんなんですが、それがなかなか分からないんですよね。だからこそ、こう、ダイエットの方法に目が行ったりとか、喫煙だったら喫煙のノウハウ、ハウトゥーに意識が行ってしまう。だから実はそれも、本当に痩せなきゃっていうのから目を背ける一つの手段になってるのかもしれないなというふうにするんですけれども。なので、やっぱりもし不安があるとするならば、やはりその不安っていうのは、過去にすごく痛い思いをした。嫌な思いをした、嫌な体験をしたっていうのが積み重なってですね、やっぱできてきてるわけなので、自分が何に痛みを感じてたかな、過去にどんな傷があるかなっていうことを目を向けるっていうのがまず一つ必要になってくるのかなと思うんですね。で、そういう点では、なかなかその原因がわからないとしてもですね、一つちょっとご理解いただきたいのは、意志の弱さとか、自分がダメな人だから、やめられないって言っちゃないんだということなんですね。なので、そういう点では、僕らは過去の傷があって、それを見たくないからこそ、今、別の、必死に別のことで意識を反らせてるわけですね。そういう点では、今もう精一杯のことしてるわけなんですよね。
ああ、なるほどね。
もう、はい。だから今の状況がね、もうダメなんだとか、僕自分はもう人間的にどうなんだみたいなことを責めるかもしれないんだけど、そうじゃなくて、でも実はもう精一杯。今がもうパンパンで必死に今なんとかそこで踏みとどまってるんですよ、バランスをとって。それで今の状態っていうのはもう最高にバランスがなんとか頑張ってとってる状態なので、それを責めるのではなくて、何でかというと責めるとまたそれが不安につながるので、もう、ああそうだよね、なんかわからんけど自分はこんだけ頑張ってやめられへんっていうことはやっぱりなんかでバランスを取ってるんだよ。自分はやっぱそれなりに精一杯やってるはずなんだっていうことをやっぱ信じてあげて、自分に なんかわからんけど、精一杯やってるんだよねって、うん、偉いね、なんかご苦労さんでも言ってあげるぐらいでもちょうどええんかもわからへんですよね。なので、ぜひですね、ちょっとまあ、これから暑くなって、まあ、イライラもしますし、いろんなね、嫌なことも、疲れる。肉体的にこう、ね、削られるみたいなこともあって、やっぱりイライラするっていうこともあると思うんですけど、その上で自分をまたね、責めちゃうのではなくて、もうそういうね、疲れる時期だからこそ、ちょっと自分のためにその、精一杯やってるんだ。で、そのために自分にちょっとですね、時間を作ってあげて、ああ、それなりにやっぱり、やめられない自分を責めてるかもしれないけど、精一杯やってるんだよね。で、そうしていった、それを言ってあげた上で、何をこう恐れてるんだろう。ね。あれ、自分はなんで変わらないのかな、変えられないのかな、その根底には何を恐れてるんだろうかっていうのを見つけてあげるっていうですね、ことを、ちょっとね、気をつけて、自分にちょっと目を向けていってあげていただければなと。はい。というふうに思っておりまして、今日はですね、不安に思っていることは何ですかということで、テーマでお届けしてまいりました。
はい。はい、ありがとうございました。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組では、皆様からのご感想や体験談をお待ちしております。メールで、themosescode.jp@gmail.com。themosescode.jp@gmail.com まで、ぜひぜひお寄せください。
はい。お聞きいただいた皆様ありがとうございました。もう7月に入りましてですね。ね、7月も8日8日間過ぎてしまいまして。
はい、はい。過ぎましたね。
もう暑くなってきましたね。
はい。そうですね、
もう、たまらない暑さになっておりますけれども、はい、夏バテな、なさらないように、
はい、
ね、お過ごしいただければと思います。最後、ちょっと一つだけ、告知、お知らせをして、はい、させていただきたいなと思うんですけど、北原さん、7月、今月末でしたかね。
そうですね。
イントロが大阪で。
はい。はい、7月30
日。30
日。はい、土曜日ですね。
土曜日ですね。
はい。
に開催されますので、はい、もしよろしければというところです。
はい、UST Japan のホームページから。
はい。
はい。
ご覧ください。
はい、
で、私もですね、8月と9月に、はい、レベル1および2を、はい、やらせていただきますので、まあね、本もちょっと出るということもあって、ちょっとレベル1、2、真面目にやろうかな。はい。思っておりますので、はい、もしよろしければ、いらしてください。というところでございます。
はい。
はい、お聞きいただいた皆様。皆様が皆様ご自身であることに本当に心から感謝しております。ありがとうございました。